祝国の選定50周年。萩市重要伝統的建造物群保存地区。今から50年前の昭和51年9月4日、全国で最初の国の重要伝統的建造物群保存地区、伝建地区として、堀内比谷湖伝建地区が選定されました。伝建地区とは何か、そして、萩市の4つの伝建地区、堀内、比谷湖、浜崎、笹波市について、3回にわたって解説します。伝建地区って何？前編。伝建地区は、その名の通り、土塀や長屋門などの多様な伝統的建造物が群れとして残されている地区をひとまとめにして保存することを目的とした地区で、文化財保護法に定められています。昭和50年に制度が創設されて、翌年に全国で最初に国の選定を受けたのが、堀内と比谷湖など7地区です。それから50年、現在では全国で129地区にまで広がりましたが、一つの自治体にある伝建地区の数は、京都市、金沢市と並び、萩市の4地区が最多です。全国の伝建地区、伝建協ホームページの二次元コードがあります。萩の伝建地区、1、堀内、武家町。所在地、萩市大字堀内、あざ堀内、あざ堀内村の一部。面積、約 55.5 ヘクタール。選定年月日、昭和51年9月4日。範囲拡大、昭和53年5月31日。選定基準、伝統的建造物群及び地割りが良く、旧態を保持しているもの。伝統的建造物、建造物46件、工作物267件、環境物件140件、令和8年9月1日現在。図、堀内伝建地区の範囲。図、終わり。堀内伝建地区は、かつての萩城三の丸であり、城下の町人地と隔てる外堀の内側にあることから、堀内と呼ばれていました。三の丸には、萩藩の上級家臣である毛利一門や、永代家老の広大な武家屋敷や、萩藩の主要な施設、お蔵元、お付き屋が配置され、萩藩の藩政を担う重要なエリアでした。ところが、幕末に藩庁が山口市に移されたことに伴い、武家屋敷は解体されました。こうした中で、明治を迎え、比谷湖で始まった夏みかんの商業栽培が堀内にも広がり、広大な屋敷地は一転して夏みかん畑へと姿を変え、近代の萩の経済を支えました。萩の歴史的町並みの二次元コードがあります。この夏みかん畑の囲いとして土塀が、納屋や作業小屋として長屋門が修繕されながら使い続けられ、これがやがて土塀と夏みかんの町並みと称され、戦後の萩を代表する風景として全国から注目されるようになりました。写真、近代の旧武家地の風景。夏みかん畑が広がる昭和30年代の堀内。萩博物館像。写真終わり。伝建地区トピック。 萩から広がった全国の町並み保存。萩市は現在も観光都市ですが、昭和後期の高度経済成長期には、堀内や冷や湖の土塀と夏みかんの町並みを目指して、全国からたくさんの観光客が押し寄せました。その結果、開発が進み、町並みが破壊されることに危機感が生まれ、昭和47年に萩市歴史的景観保存条例を制定して、町並み保存に取り組み始めました。この頃に、萩市と同じように独自で町並み保存条例を制定したのは、倉敷市、金沢市、高山市など、いずれも現在では全国的な歴史観光の町ばかりです。あの頃から50数年、長い年月をかけて町を守ってきた先達の思いと行動の上に、今の町並みがあります。写真、歴史的景観保存条例の制定を伝える当時の司法、昭和48年。写真終わり。重田県選定50周年記念事業。萩の重田県4地区をめぐるプレミアムバスツアー。11月1日日曜、7日土曜。重田県選定記念シンポジウム。11月21日土曜。